皆さんおはようございます。ずいぶん春らしい暖かな陽気の朝を迎えました。今週の金曜日3月11日は東日本大震災から、ちょうど、5年目を迎えます。あれからもう5年も経ったのかなってね、そんな思いがするんですけれども、震災で本当に多くの人々が大切なものを失われました。愛する家族を、友人を、して家を、また財産で、地域社会を、仕事を、本当にこういろんなものを失った方々が大勢いらっしゃるんですよね。本当に私には想像もできないほどそれは大きな苦しみであって、悲しみであったと思います。今も未だにその悲しみが癒されてないという方も少なくないのではないでしょうか。けれどもイエス様は悲しむ人たちの心に真に寄り添うことのできるお方、立ち上がる力を与えることのできるお方であります。私たちも悲しみの中にある方々、苦しみの中にある方々のために心からの祈りをこう捧げてまいりたいと思います。では一言、お祈りして始めてまいります。恵み深い愛する天の主たる神様、尊いお名前を賛美いたします。3月に入り、春らしい暖かさを感じるようになってきました。日々の恵みを感謝いたします。5年前東日本大震災が起こりました。本当に多くの人々が大事にしてきたものを一瞬のうちに失ってしまいました。未だにその悲しみの中に暮れている人々も多くいらっしゃいます。神様どうぞお一人お一人を憐れんでください。慰めてください。そして心の傷を癒してくださって、立ち上がる力を与えてくださいますようにお願いいたします。私たちもその方々のことを覚えて心から祈りを捧げるものとしてくださいますようにお願いいたします。このひととき御言葉が開かれます。どうか神様ご自身が私たちの心を開いてお語りくださいますようにお願いをいたします。今日ここに都合で集えない方々の上にも等しくあなたの恵みと守りがありますように、ひとときを御手に委ねて、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今年のイースターは、27日となっています。で今教会の暦では、イースターに向けてレント、日本語では受難節とも呼ばれますけれども、そのレントと呼ばれる、時期にこう入っております。その意味はですね、意義としてはイエス様の十字架と復活を自分のものとしてこう迎えるために心の準備をする期間とこう言ってもいいと思います。そこで今日から、レントに関して、イースターにかけてこうご一緒に、御言葉をこう開いていきたいと思いました。で今日はルカの福音書から最後の晩餐の場面を開きました。イエス様は十字架にかけられる前の晩に弟子たちと一緒に食事をとりました。それまで一緒に過ごしてきた愛する弟子たちととる最後の食事ということで、最後の晩餐と呼ばれています。でこの場面ですね、これまで多くの画家たちがですね、それをこの様子を絵にこう描いてきたんですよね。でせっかくですので、その中の一つをちょっと紹介したいなと思いました。でちょっと今プロジェクターに映されていますけれども、こう皆さんご存知の絵ですよね。これ誰が描いたんでしょう、レオナルド・ダ・ヴィンチですよね。本当に有名な、最後の晩餐の絵なんです。でこの絵は今から500年ぐらい前ですね、1940年代に描かれたとこう言われているんですけれども、私も改めて知ったんですけど、これ ミラノにある修道院の食堂の壁画として描かれた絵なんだそうですね。ですからもう本物の方はもうだいぶ傷んで、カビとか湿気でだいぶ傷んでボロボロの状態。多くの人たちが後世になってこう復元を試みて、複製の絵を作って元の色合いをこう再現するようなことをなされてきたみたいな。で今見てる絵もそういう再現、想像して再現されたこう絵、こう色とかですね、おそらくそういうものだと思うんですよね。で、この絵見ますと真ん中に、ね、座ってるのがイエス様で、両脇に6人の弟子たちが描かれています。でさらによく見るとですね、こう表情がいろいろあるんですよね。で弟子たちどんなことをしているかというと、互いに顔を見合わせている弟子たちがいたり、あるいは両手を広げて驚いているような表情をしている弟子がいたり、あと身を乗り出して何かを聞こうとしている、ね、弟子が、いたりこうするんですよね。でそれはこう動揺している感じかなと思うんですが、でこの場面はおそらくイエス様が あなた方のうち一人が私を裏切りますってこう言われたその直後の様子をダヴィンチが想像して書いたのではないかと思います。イエス様はどんな思いでこの最後の晩餐の場面にいたのでしょうか。また弟子たちはどんな思いでこの席に座っていたんでしょう。そうしたことを心に留めながら、今日は私たちにとっての最後の晩餐の意味というものを思い巡らしていきたいと思います。では早速ですね、ルカの22章、今日のところの前のところなんですけど、一節をちょっとお読みしたいと思います。一節、さて杉越の祭りといわれる種なしパンの祝いが近づいていた、こう種なしパンの祝いが近づいていたって、これいつ頃のことかってこう聖書は言ってるわけですよね。でちょうどこの時ユダヤ人の祭りの時期となっていました。杉越の祭りと、呼ばれるこうお祭りですよね。で杉越の祭りってどういう祭りなんでしょう、遡ること出エジプト記まで行くんですけれども、かつてユダヤ人たちがエジプトに暮らしていた時、そこでは奴隷のような生活を強いられていたわけなんですけど、その時にモーセというリーダーに率いられてエジプトを脱出するんですよね。そして、そこの苦しいエジプトでの生活から救い出された、アラノの40年の旅に今度は出ていくわけですけども、そのエジプトから救い出されたということを記念をしてユダヤ人たちが代々守り行ってきたものでした。で、エジプトを出るとき、10の災いが下されて、最後の災いがエジプトに下されるときですね、ユダヤ人たちはその晩羊をほふったんですよね。羊をほふって、その羊の血をですね、家の門中と鴨居にこう塗ったんです。でその血が塗られている家をですね、その 10番目の災い、ウイゴが死ぬっていう災いが通り過ぎていった、過ぎ越していったということですね。でそれでこう過ぎ越しの祭りというふうに言われるんですけども、その神様がユダヤ人たちに成してくださった神様の恵みを忘れないために、そしてそれを代々伝えるために、その期間中各家庭で種を入れないパンを食して礼拝が捧げられたんです。なんで種が入ってないかというと、もう種を入れて膨らます時間的余裕がないから、もうそこにあったものをとりあえず持って出てきた、そんな本当にこう緊急の出来事だったわけです。そういう意味で種なしパンが食されるらしいんですよね。でこの時弟子たちも、当然のこととしてイエス様と一緒にこの杉越の食事を取るつもりであったと思います。ちょうどその時だったのでですね。でその杉越の食事が最後の晩餐となりました。では最後の晩餐の席でイエス様は何をなされたのでしょうか。今日の箇所から、3つのことをこう見ていきたいと思います。で1つ目のことですね、それは、裏切りの予告。 ね、ちょっと穏やかではないですね。裏切りの予告をイエス様はなされたということなんですね。イエス様はこの晩餐の席で弟子たちがご自身を裏切ることを予告されます。でまずはあのユダ、イスカリオテのユダという、弟子でした。でこの時もうすでにこのユダはですね、祭司長や律法学者たちにこのイエスの居場所を教えて、引き渡すことをもう企んでいたんです。それがもう22章の1節から6節のところにね、こう書いてあって、もうすでに、引き渡すことにしていた。で他の福音書を見ると銀貨を30枚もうすでに受け取っていた。ひどいですよね。イエス様を銀貨30枚で売ろうとしていたって言うんですよね。でなんでそんなことしたんだろうかって本当に思います。イエス様が選んだ十二弟子の一人なのに、なんでユダはそんなことしたんだろう。とっても不思議なんですけども、何か満たされない思いがあったんでしょうかね。いろんな不満とか、こんな弱々しい方にはもうついていけないって、そんなイエス様に対する失望感もあったんでしょうか。あるいは他の弟子たちからちょっと孤立していたのかもしれませんね。まあ、3節を見ると、ユダにサタンが入ったって、まあ、書いてあります。イエス様はそんなユダの思いもご存知で、あの晩餐の席で、ユダが裏切るということをこう告げられました。でユダはこの後この席を立って出ていくんですね。この晩餐の席から一人外に出ていくんです。そして祭司長たちのところに行ってイエス様の居場所を教えて、あのゲッセマネの園に連れてくるんですよね。でそこでイエス様は捕らえられてしまう。でやがて十字架へと向かうわけなんですけれども、そういうことがあります、ありました。それからもう一人、あの裏切りの予告をするんですね。それがペテロ、ね、ペテロというあの弟子でした。で今日のところ の後半のところの34節をですね、ちょっとお読みしたいと思います。34節、しかしイエスは言われた。ペテロ、あなたに言いますが、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。はっきりとペテロにイエス様は言われました、ね、でこのペテロ、こんな時、この時どんな思いでいたかというと、あのこう言ったんですよね。老であろうと死であろうと覚悟はできております、ね、どこまでもあなたについていきますというふうにペテロははっきりとこの時誓っていたんです。でもイエス様はあなたは私を知らないと3度言います、はっきりとあの告げたんです、予告したんですよね。他の弟子たちはどうだったでしょう、ね、他の10人の弟子たち、他の弟子たちも実はあまり変わらなかったかな、同じだったかなってあのこう思うんですよね。イエス様があのゲッセマネの園で捕らえられた、その時にみんなもう逃げ出してしまう、チリジリになってイエス様を見捨てて逃げてしまうんですよね。本当に情けない弟子たちでありました。イエス様はこの弟子たちが、自分を裏切ることになるということも全て、もうご存知でした、ね。まあ、これまで一緒に生活をしながらいろんなことを教え、ね、で愛をいっぱいに表して、そして彼らを弟子としてこう訓練をしてきたんです。あの信頼していた弟子たちに裏切られるとしたらどうでしょう、ね、あのもし私だったらですね、本当につらい、つらいなってね、弟子を見かけて愛して一生懸命育ててきた弟子たちから裏切られる、もしそれが分かっていたとしたらですね、もう私だったらとても一緒に食事なんかできないかなってあのこう思うんです。それでもイエス様は彼らをあの過ぎ越しの食事の場面にところに招きました。そして一緒に食事をしただけでなくて彼らにあの使えるんですよね。 ヨハネの福音書を開くと、まあ、13章にですね、イエス様が弟子たちの足を一人一人丁寧に洗ってあげたという、こう出来事がこう書いてあります。足を洗うって奴隷の仕事なんだそうです。主人は決してやらないような。でもイエス様はその弟子たちの足をひざまずきながら丁寧に一人一人洗ってあげるんですよね。裏切ると分かっている弟子たち一人一人の、もちろんユダの足もペテロの足もイエス様は丁寧に洗ってあげた、使えられたんですよね。それまでしてイエス様は弟子たちに愛をこう表され、そして弟子たちに仕えられました。それから今度2つ目、最後の晩餐の場面でイエス様がなされたことを見たいと思うんですが、じゃあどういうことをなされたかというと、パンとブドウ酒なんですね。弟子たちにこの席でパンとブドウ酒を分け与えられました。17節から20節のところをこうお読みします。そしてイエスは杯を取り、感謝を捧げて後言われた。これを取って互いに分けて飲みなさい。あなた方に言いますが、今から神の国が来る時までは、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。それからパンを取り、感謝を捧げてから裂いて弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後、杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。ってこうイエス様がパンとブドウ酒を分け与えられたことがですね、今読んだところに書いてあるんですけれども、杉越の食事の時には種なしパンが食されました。そして、ブドウ酒もこう食されたと思うんです。杉越の食事のメニューとしては本当に普通の、メニュー、ね、種なしパンとブドウ酒は普通のメニューだったと思うんですよね。この時弟子たちは当たり前のように、いつもの杉越の食事のようにですね、その食事をこう受け取ってこう食べたとこう思うんですよね。しかしその食事はただの杉越の食事では、ありませんでした。今このイエス様が分け与えようとしていた、分け与えたこのパンとブドウ酒には特別な意味があるということなんですよね。で、まずこのパンなんです。この分け与えられたパンなんですけれども、19節でイエス様はこう言われました。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。これはあなた方に与える私の体です、ってイエス様は言われたんですよね。で、見た目は普通のパンです、ね、普通のパンなんですけど、このパンは私の体なんだよって、私を覚えてこれを食しなさいってこう言われたんですよね。で、当時 の, この種を入れないパンというのは、なんかこう平べったくこう薄く焼かれたよう な, なんか大きなせんべいみたいなものだったそうです、あるいは大きなクラッカーみたいなものだったようなんですね。それを一枚の大きなものをこう割って、あるいは裂いてですね、こうそこにいた人たちとみんなで分けて食べたようなんです。一つのパンを全員で分けて食べました。で、そのことはイエス様がこの後十字架につけられて、イエス様の体が肉が裂かれるということをこう意味していたんです。イエス様の体が十字架で裂かれる、パンが裂かれるということは、そのことをこう表していたと思いますね。それからブドウ酒ですよね。ブドウ酒もそこで食されました。で、20節にはこう書いてありました。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。 あなた方のために流される私の血なんですってイエス様はこう言われた。見た目は普通のブドウ酒なんですけど、それはイエス様が十字架で流された血を表しているんです。このパンとブドウ酒の意味なんですよね。イエス様のそれは体であって、そしてイエス様が流された血なんだ、それを受けなさいってイエス様は言われた。そしてそのパンとブドウ酒を弟子たちに与えたということは、イエス様がご自身の体を彼らに分け与えるということなんですよね。つまりどういうことかというと、彼らの罪のためになんです。彼らの罪のためにイエス様の体が十字架で裂かれた、そして血を流されて死んで、代わりに彼らにイエス様の命が与えられた。彼らの罪のためにイエス様の肉が裂かれ、血が流されて、そして代わりにイエス様の命が彼らに与えられる、そういうことではないでしょうか。弟子たちには本当に弱さがありましたね。この場面に座っているとき彼らは全く分かっていなかったんです、イエス様が十字架にかかるって言われてましたけど、もう全然そんなことは想像もしなかったとこう思うんです、でどんなことを考えていたかというと、ユダは金でイエス様を売るということを考えていましたしね。で何も考えて、この時は考えていなかった弟子たちも、やがてイエス様を見捨てて逃げ去ることになりますし、ペテロは、いや私は知らないって3度も否んでしまう。もう間もなくその後です。その晩のうちにもイエス様を裏切ってしまうんですよね。そんな弱さがあった。そんな彼らの弱さ、罪のためにイエス様は十字架で代わりに神の罰をこう受けられました。彼らのため、もちろん弟子たちのためだけではなかったんですね。妬みからイエスを殺そうとしていた祭司長たち、律法学者たちの罪のために、それから十字架につけろって叫んだユダヤの民衆たちのために、それから十字架刑を執行したピラトやローマの兵士たちのためにも、彼らの罪のためにもですね、イエス様は十字架で死んでくださいました。そればかりではないですね。ここにいる私たち、今ここにいる私たちの弱さ、私たちの罪のためにもイエス様は十字架で死んでくださったんです。遠い昔の自分には関係ない出来事ではなくて、実は私たち一人一人の罪のためにイエス様は十字架で肉が裂かれ血を流して死んでくださったんですよね。晩餐の席でイエス様がこのことを告げられた時、弟子たちはその意味を理解することはできませんでした。このイエス様は何を言っているのか、もうさっぱり分からなかったとこう思うんですよね。それどころか、いやこの方はやがてこの国を治める王様になるはずだ、我々はこの王様に仕えることになる、でこの方についていけば絶対に間違いはない、大丈夫だって信じて疑わなかったと思いますね。でまさかあっけなく捕らえられて犯罪人としてね、十字架で処刑されるなんて夢にも思わなかったでしょう。それどころかこの時ですね、自分たちの中で誰が一番偉いだろうかってね、イエス様が王様になった暁には誰が大事になるだろうかとかね、きっとそんなことを議論していたみたいなんですよね。まあそれほどこの時はイエス様の言われたことを理解することができませんでした。しかし後になってなんです。後になってイエス様が十字架で死なれて蘇られてから、そして弟子たちの前に現れてからですね、彼らははっと気づくんです。意味が分かるようになるんです。そういえば先生は十字架の前の晩一緒に食事を取った時にこう言われていたなって、そしてその意味が分かるんですよね。ああ、イエス様は 他の誰でもない、この私のために、この私の弱さのために、この私の罪のために、あの十字架につけられて肉を裂かれ血を流されて苦しまれたのだなって、初めて自分のこととしてそれを受け止めるんです。その時から弟子たちは変えられていきました。本当にどうしようもない弟子たちだったんですけれども、本当に悔い改めて変えられてですね、力強くイエス様のことを人々に使えるものへと変えられていくんですよね。そしてイエス様が命じた通りに行いました。あのイエス様の十字架を覚えるためにみんなで集まってパンとブドウ酒を食するようになっていったんですよね。それ以来教会はこの出来事を主の晩餐として守り行うようになりました。で、私たちもそうです、ね、私たちも毎月主の晩餐に預かっていますよね。今日もこの後主の晩餐に預かります。で、私たちはその時ですね、どんな思いでこの晩餐に預かっているでしょうか、ね、遠い昔の出来事の自分とは関係ない出来事でしょうか。そうではないです。単なる儀式でしょうか。そうでもない、ね、ただの記念でもありません。ただイエス様の十字架を思い起こすだけのことでもないと思うんですよね。大事なことはこのパンとブドウ酒をいただくときにですね、イエス様はこの自分のために、この自分の弱さ、自分の罪のためにご自分の肉と血を与えてくださったのだってね、あなたのために私は与えたよって、それを受け止めることなんです。イエス様の肉と血は私のためだったって、そのことを覚えることではないでしょうか。あの晩餐の席に実は自分もいたのだ、そういう思いで追体験することではないかなと思います。そういう思いで、ね、これからもこの主の晩餐で預かっていきたいなと思います。さて、もう一つ、あの最後の晩餐の席でイエス様がしてくださった大きなことがありました、ね、それは弟子たちのために祈られたということなんです。で、今日のところの後半の32節のところをお読みします。32節、しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい、ね、これはペテロに言われた言葉です。もうイエス様はこの後ペテロが自分を見捨ててね、で、三度知らないって否認することも全部予告して言われましたね。ご存知で言われました。で、実際その通りペテロは三度否むんです。そしてとっても彼は落ち込むんです。あんなに叱っていたのにできなかったっていう自分が本当に情けなくなって彼は落ち込むんですよね。そうなることが分かっていたイエス様はペテロにこう祈ったんです。その前にですよね、あなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました、ね、彼らには弱さがあってみんなイエス様を裏切ることが分かっていて、それでもイエス様は彼らのためにすでに祈っておられたというんです。弱さ、罪深さも全部ご存知の上で、父なる神様にイエス様は取りなしてくださいました。今回この箇所を読んでいて、私は特にこの32節の御言葉がですね、心に響いてきましたってね。本当に自分の中にもいろんな弱さがあるけれども、こんな弱い私のためにイエス様はすでに祈ってくださっている、祈ってくださっていた。弱くて立ち直れなかった時もイエス様はもう祈ってくださっていた、ね、なんという感謝のことだろうかなって思います。私たちもあの弟子たち以上に弱いものですよね。本当にこう愚かなもので失敗ばかりするものなんです。こんな私たちのためにも イエス様は取りなしてくださっているんです、ね、私たちの信仰がなくならないように、私たちが弱り果てることがないように、そればかりじゃありません。また立ち直って、今度は私たちが他の人を力づけることができるようにってイエス様は祈ってくださっていた。もうすでに祈ってくださっている、本当に感謝ですよね。イエス様は私たちのそばに寄り添って本当に取りなしてくださっておられます。このことを感謝を持って覚えたいと思うんですね。最後に今週の福音の御言葉に目を留めて終わりにしたいと思います。で、今週の福音にはヨハネの福音書の15章9節の御言葉を挙げさせていただきました。あの週報に印刷されていますね。この御言葉も最後の晩餐の席でイエス様が弟子たちに言われた御言葉です。今週の御言葉は皆さんでご一緒にお読みしたいと思います。ご一緒にお読みしましょう。今週の御言葉、父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい。ヨハネ15章9節、ね、イエス様はこう言われたんですね。私の愛の中にとどまりなさい、とどまり続けなさいということなんです。イエス様は最後の晩餐の席で弟子たちを愛し尽くされましたって、ね、本当に愛し尽くされたんです。最後の最後まで愛を表された。自分を裏切ると分かっていたあのユダにも愛の眼差しを注ぎました。ペテロにも愛を注ぎました。弟子たち一人一人にも本当に愛を表し、低くなって仕えられたんですよね。最後の晩餐にはそんなイエス様の本当に大きな愛が表されています。イエス様の大きな愛の中にとどまることはどんなことよりも幸いなことなんですよね。私たちもこのことを覚えたいと思います。そしてどんなことがあってもイエス様の愛から離れることがないようにしたい、イエス様の愛の中にとどまっていたいとこう思います。心からの感謝を持って主の晩餐に預かってまいりたいと思います。それではお祈りをいたしましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、この朝も御言葉をありがとうございます。イエス様は最後の晩餐の席で弟子たちに最後までその愛を示されました。弟子たちはそのことが分からずにやがてイエス様を裏切ってしまいましたが、そんな彼らの弱さもすべてご存じで、イエス様は彼らのために黙って十字架に向かわれました。あの弟子たちの姿は私たちの姿そのものです。イエス様はこの私の罪のために十字架で肉を裂かれ、血を流し、苦しみを受けられました。そのイエス様が今も私たちのそばに寄り添い取りなしてくださっていますから、本当に感謝いたします。イエス様から離れることなく、イエス様の大きな愛の中にとどまり続けることができるように私たちをお守りください。今週もお一人お一人の上にあなたの恵みが豊かにありますように。このひとときを心から感謝して、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。それでは、今日の御言葉を今一度思い巡らす時を持ちたいと思います。御言葉を思い起こしましょう。そして、各自、お祈りをお捧げください。